小田原友のクラシック寄り道回り道。皆さんこんにちは。今日のゲストは箏曲演奏家の岡部修了さんです。岡部さんこんにちは。
どうもこんにちは、岡部修了です。
岡部さんには先月も出ていただきましたけれどもね、はい、今日はまた別の角度から箏曲箏の音楽についてお送りしたいと思います。まずはじめに前回のことを思い出してみたいと思うんですけどね、岡部さん箏を始められたのは7歳の時でしたよね。
はい、そうでしたね。親が習うのに一緒について行きまして、っていうか連れて行かれまして。
連れて行かれて。いやいやだったですよね。
そうですね。それから、細々とでしたけれども。
細々と。
ブランクもちょっとだけありましたけれども。なんとか続けて。参りました。
箏曲演奏家としてね、身を立てようと決心された運命的出会いがあったということだった、でしたけれどもね。
はい。
そのことをもう一度お話しいただけますかね。
もともと我々の家元にあたる先生であったんですけれども、うん、宮下真先生がいらっしゃいまして、今、はい、祖道学園大学で先生されてますけれども、
はい、
その演奏に触れたというのが一番大きかったですね。本当にその邦楽の音色というのが人の心をここまで震わせるのかっていう、そんな衝撃を受けました。
なるほどね。今までもそのもちろんその細々とながら、お稽古を続けてらしたわけですから、
はい、
その邦楽の音に触れる機会というのもあったわけというか常にあったわけなんですけれども、
そうですね、日常的なものでした ね。
そうですよね。ですがここでその宮下真先生の演奏を聞いた時に本当にショックを受けたっていうことは、はい、今までにないものをその先生は演奏していた。
そうですね、
全く別の音楽だったっていう、
そういうことだと思います。
もちろん感動させる何かを持ってたということですよね。
そうですね。もうやっぱり音色の一つ一つの音色ですね、そこから違うわけですね。ただ順番通りに音を並べて弾いてるだけの音しか今まで聞いてこなかったわけですよ。それが一つ一つの音がそのまま気持ちの中に飛び込んできて、どんどん弾けていくわけですよ。
生きているんだ。
そうですね。
うん、
そこに触れて本当にそれは衝撃でしたね。
なるほどね。はい。おととしからでしたかね。学校の音楽教育の場で、
はい、
邦楽を積極的に取り入れるというふうになったと思うんですけれどもね。
そうですね。積極的に取り入れるというところはまたもう一歩進んでいて、義務化されているということですね。
義務化されてる。
邦楽器のその実習というものがですね。
なんか今更というかなぜ今頃という気もするんですけれどね。
そうですね。
もっと早くそうなってしかるべきだったんじゃないかと。
そうですね。やっぱり明治期からその西洋音楽というのが中心に据えられてきて、やっとその邦楽が日の目を見る形になってますね。戦後、もう50年60年経過してですね、日本人がそのやっぱり日本人の音を取り戻していこうっていう、そういうやっぱり考えが文部科学省の方針を動かしたんだと思うんですよ。
必然的なというか当然の流れということなのかもしれませんね、これはね。
そうですね。当たり前だと思います。
なるほど、当たり前。そう そういったことでね、教育の場でも親しむ機会がずっと増えているわけですけれども、はい、具体的に実際的な問題としていかがでしょうかね。
そうですね、まだまだなかなか始めたばかりというのもございますので、
はい、
まず現場に楽器がなかなか揃っていないということからですね、ハードがないということと、あとやっぱり音楽の先生もその音楽を教えるという専門教育を受けてきているけれども、邦楽器されてない方がほとんどなわけですよ。
そうですよね。ピアノは弾いてますけれど。
そうですね、だからなかなかどういうふうに生徒に教えたらいいかということはわからない、というのが現状ですね。
岡部さん自身がその中学校の、これは中学校ですかね、
はい、そうですね、
邦楽の授業に参加されているということだそうですけれども、
は
い、
非常勤講師として高崎の大類中学校に行ってですね、
はい、
1、2年生の授業の中でそのお琴のですね実習やる時間を見ております。
どうでしょう、やってみて。
やっぱりものすごくその中学生 こう現代っ子でもその邦楽の音に、うん、まあ、親しんだりそう好きになったりする感性が十分に、うん、こうあるということを確認できてものすごく嬉しいですね。
そうかそうか、こんなもんと思っていないということなんだね。
そうですね、
うん、
やっぱりはその興味を持ってそれが一度好きになればこう興味を持って取り組んでくれますね、うんうん、非常に短い時間ですけれども、
うんうん、するといかに好きになってもらうかって同じ教育現場に携わるにしてもですね、やり方によっては嫌いになる場合もあるわけですよね。
まあそうですね、
同じものを
そうですね
にしても ね、ですからやはりどうやって好きになってもらうかというようなことが、まあこれはやりがいのあることではないかと思うんですけれど。
そうですね、うん、やっぱりあの学校の方からするとその法学の実習って義務化されてるわけですから、うん、それはまあこなさなきゃならないわけですよ、
はい、
だから基本的にはそれを消化していくっていう、まあ、ところにこう、まあまあ、主なるこう、うんうん、ポイントがあるんですけれども、
うんうん、
ただやっぱり演奏家としてそこに関わる以上は、うん、その音にもっと親しんでもらってそれを好きになってもらうというのが、うん、それが目標になりますね。
なるほどね、はい、それではここで音楽にしたいと思いますけれどね、今日はですね、はい、その中学校で邦楽の授業に臨んでいるような雰囲気ということでね、
はい、
お送りしてみたいと思いますが、はい、となると最初にどんな曲を。
最初にですね、はい、あのお琴というのはその竜のこう神様に似せて作られているというふうに言われてるんですよ。
竜ですね。
そうですね、だからあの全てお琴の各部分には竜の角とか竜の口とか竜のベロとかですね、全部この竜の体の名前がついてるんですね。
うん、
ですのでその竜ということを子供たちに印象付けるために、うん、その竜のこう吠え声を聞いてもらう曲をあの私はこう作って、子供の前で演奏することもございます。
あ、そうですか。これはそうすると岡部さんが作られた曲。
そうですね、
うん、
まあ、名前はこうお祭りという字を書いて祭というふうに、うん、あの呼んでますけど、まあ、その色の、まあ、音の中にも色彩と同じようにいろんなこう彩りがあるっていう意味でそんな名前にしてるんですけれども、
はいはい、
まあ、あの非常にこう派手な曲です、
はい、
いろんなの奏法を使っております、
う
ん、
なるほど、はい、それでは岡部修了自作自演の祭です。 岡部修了自作自演の祭でした。今日のゲストは奏曲演奏家の岡部修了さんです。いや実に面白い曲ですねこれは。
いやもう改めて自分で聞いて汗が出ました。
汗が冷や汗じゃないですか。
そうですね、
熱演の汗かな。いやでも本当に変化があって面白いですね。
そうですね、やっぱりお琴っていうのは実はものすごく表現力のある楽器なんですね。まあ、でもやっぱり古典的なこう、まあ、古典曲っていうものが今までどうしても中心でございましたので。
そうですね、
そのイメージがやっぱり大きいですよね。はいはい、
6段の調べとかね。
そうですね、もちろん古典曲も非常に素晴らしい曲がこう今に残ってるわけですけれども、
はい、
でやっぱりですねこう実はこれ僕がやるコンサートの時にでもですね、まずそのお琴に対しての先入観を取り払っていただきたいという気持ちでこの曲を演奏することもございますね。
なるほどなるほど。いきなり6段を言っちゃうと
まず弾きますね。
弾きますね。
そうですね、そこでもうやっぱり聞く耳がこうなくなってしまう、
はい、なんとなくわかります。僕はね、思い出してみるんですよ、中学時代のことを。そうすると琴っていうと、やっぱりお正月の NHK テレビっていう感じだったんですよね。
そうですね。
それから尺八っていうと民謡っていう感じだったんですよね。ですからここで6段を弾かれてしまうと正月かなって思ってしまうんだろうなと。
そうですね、
今そういうふうに思い出しました。
やっぱり僕も友人にお琴を弾かせた時に、正月気分みたいな、雰囲気になったとか、まあ、そんな意見がほとんどですね。蕎麦屋みたいだとかですね。
蕎麦屋そうですか、蕎麦屋さんも琴なのかな。
すごいですね。
そうですか、僕が行く蕎麦屋さんでそういうのなっていなかった
少ないですかね。
ロックはさすがにロックを鳴らしてる蕎麦屋さんなかったかもしれませんが、はい、大変素晴らしい。こういう音楽をやると本当に生徒も目を輝かせるんじゃないですか。
そうですね、やっぱりもう食いつきが違ってきますね、
うん、
やっぱりお琴ってのはどんなものなんかなっていうに最初はこうものすごくある意味でつまらないものなんじゃないのかなっていう疑惑を持ってるわけですよ、
疑惑でね、疑いの目で見てるわけですね。
そうですね、だけど演奏をやっぱりしてあげると、もうそういう、こう疑惑が取り払われて、一気にこう食いついてきますね。
なるほど、
非常にそういう意味で感性って子供は鋭いですから、ただ逆にここで失敗をしたらもう授業全体がこう失敗しちゃいますね。
なるほどね、難しいところですね。
そうですね、
はい、
この「祭」という曲で面白かったのは谷中小学校で総合学習の時間2コマおことのお話をしに行ってこう演奏もしたことがあるんですよ、
はいはいはい。
まあ、その時6年生70人ぐらいの子供を相手にしたんですけれども、
はい、
この曲をやりましたらですね、その龍の鳴き声が聞こえたということで、後にこういただいたこう論集の、作文、
感
想文集ですね、その表紙にその小学生の子が龍の絵を描いてですね、そこでその上のところで僕がこのことを奏でてる、そんな絵を描いてくれましたね
いいですね、子供はイメージが豊富ですよね。
そうですね、
うん、
非常に素晴らしい絵でしたね、
はい、それは。はい、それではまた音楽にしましょうね、
はい。
今日は中学校で琴の音楽授業をしているという雰囲気なんですけどね、
はい、
今度はね僕がある題名を言いまして、
はい、
それにそのイメージで曲を、これは即興ということになりますけどね、
はい、
やっていただきたいと思ってます。
非常に難し
い、いかがでしょう。
難しいですね
、はい、ではねもう6月ですのでこうなるともう梅雨ですね。梅雨、
はい、
雨というテーマで一つお願いしたいと思いますけど。
はい、わかりました。
はい、 岡部さんの即興で雨でした。
はい、
最初しとしとというか、なかなか優雅な感じで雨が来ましたね。
そうですね、あれは左手を使ってこのピチカートですね、
うん、
ですから少し爪を使うよりも柔らかい音になってますね、
うん、なかなか面白かったですね。ところでその箏曲の楽譜のことなんですけどね、
はい、
一度見せていただきましたけれども、漢字とあとは記号のような線とかですかね、で書かれていたように思いますけれども ね、 僕はそれを見て全然見当もつかなかったんですけども、これに慣れるとどんなメロディーなのかなってことは分かるようになるもんなんでしょうか。
いや、分からないですね。
分からないですか。
やっぱり五線譜と違ってこう全て弦名で書いてあります。ですから向こう、まあ、座ると向こう側から向こう側の弦からですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10,11,12,13というふうに全て漢数字とこの漢字でですね、全て名前がついてるんですね、ですから楽譜というのはそれを羅列したこうものになってます。ですから見た目が漢文みたいなもんですね、で長弦というのは曲によって要するにチューニングってのは変わってまいりますから、ですからその実際にチューニングを合わせてその通りに弾いてみないとメロディーっていうのは出てこないですね、
なるほどね。これ五線に書き換えたら、かえって弾きづらいんですかね。
そうです。ただ最近はもう五線譜で最初からその奏曲の楽譜が書かれるということもあるんですけれども、ただその場合もですね、五線譜にその弦名を添えて、それで最初はこう練習するようにしますね。
ははと、この先の時代ですよ、ひょっとするとの話ですけれどね、五線譜でしか読めないことの奏者っていうのは出てくる可能性もなくはないですね、
そうですね、そういう可能性もあるかもしれないですね、
うん、
ただこれは面白い話があって、
はい、
その邦楽の奏者とその通常のこうピアノとかのこう奏者のですね、こう脳の動きをこう測ったっていうそういう実験の番組をこう、まあ、テレビで見たことがあるんですけれども、
はい、
邦楽奏者っていうのはこう左脳が活発に動いてるらしいんですね。
左脳ですね。
左脳というのは計算をしたり文字を読んだりするそういう能力を持っているところですね。で通常こう音楽をやる人っていうのはこう逆のこう右脳の側、要するにもっと抽象的なこう観念をこう、司っている方の動きが活発になるらしいんですけれども、邦楽というのは左脳らしいんですね。
あ、その楽譜のせいなんですかね、やはり。
そうかもしれないですね。だから我々はこう音楽をやっているんだけれども、おそらくそれはあれをこう弾いてる時もですね、先ほどの弦名ということを申しましたけれども、
はい、
それは頭の中で一生懸命読んでることが多いですね。
なるほどね。本を読んでるような雰囲気になっちゃうんですね。
そうですね。例えば桜だったら七波七波七波九波七波。
ね、ああそうですか。うん。はい。ではまた音楽にしたいと思います。
はい。
これはですね、雨が降りました。雨は上がってほしいわけですね。
そうですね。
いずれは。はい、じゃあ雨上がって、この時期雨が上がりますと、
はい、
強い日差しで本当に暑くなったりすること多いんですけれども、
そうですね、
そういったイメージで一曲お願いしたいですね。
はい、わかりました。
はい、演奏は岡部修了さんです。 雨上がってでした。今日のゲストは箏曲演奏家の岡部修了さんです。岡部さん、
はい、
なんて言いますか、さっきの曲は爆発音で始まりましたけどね、
そうですね、
本当にこの時期ね、雨が上がって日差しがピカッと来た時っていうのはあんな感じですよね。うわー暑いなみたいな風になりますけれど ね、なかなか特徴をつかんでいて面白いじゃないですか。
ありがとうございます。
即興っていうのはですね、
はい、
まあ楽譜はないわけです、
はい、
もう自分の気の赴くままにやれるという点では楽かなっていうふうに思うんですけれど、いかがですか？
そうですね、まあ、そういう面もありますね、
うん、
やっぱり楽譜にとらわれなくて済むという、そういう意味でこう解放された部分っていうのありますね、
うんうん、
ただ逆に、うん、楽譜がないっていうことは何も頼りになるものないわけですから、
そうですね、
やっぱり自分の中のイメージをしっかり持っていかないと、うん、途中で、うん、止まってしまうっていうこともありますね、
うん、そうですね、これ持続させなければいけないですもんね。
そうですね、ですから例えば今の、まあ、この先の曲でしたら、
はい、
その梅雨の晴れ間のですね、そのイメージがこう鮮明に自分の中にないとやっぱり出てこないと思うんですよね、うんうんうん、
なるほどね。
でそのいろんな景色をが頭の中にこうぐるぐる回っていくわけですよ、でそれをちょうど話してこう聞かせるように弾いていくようなこうイメージでやってるわけですね、
うん、なるほどね。そうしますとね、お題を頂戴して、雨上がって強い光が差してというお題を頂戴した時にですね、はい、一応この雰囲気を思い浮かべて、
そうですね、
計画立てますね、もちろんね、全くやってる途中でイメージをどんどん膨らましていきますか？
両方あると思いますね。最初に出てきたこうイメージで当然弾き始めるわけですけれども、うんうんうんうん、その後にこう続いて出てくるこう景色っていうのがありますね、
うんうん、
ですから最初がこう視覚的なイメージだけだったとしても、うんうん、その後こう匂いがやってきたりとか、
うんうん、
あとはその肌にこう感じる、例えばパッとこう日差しが差した時はいいけれども、うん、その後にこうじりじりとこう湿っぽい空気がだんだんとまとわりついてくるわけですよね。
そうですね、
そんな部分もこうだんだんと湧き上がってくるし、
うん、
ですから時間によってどんどん変化してきますね、
うん、はい、はい、まあとにかく空間が空いてしまうと、それは意識的な空間というのは必要ですね、音楽にもね。
そうですね、
休符があるようにですね、
そうですね、
音符だけでは音楽成立しませんので。
そうですね、
ただまあ、日本の音楽ではよく言われます間というものがありますけれどもね、はい、その間が空きすぎると大変ですね。
そうですね、逆に間がないと非常に音楽としては厳しい音楽になりますね。
間抜けって言うんですね、これ。
そういうことですね、本当に
間抜け、文字通り間抜けになっちゃいますけれどもね。
でもそれが非常にやっぱり難しい部分ですね、
うん、
特に即興の場合は自分のイメージがどんどんこう出てきたりするんで、
うん、
抑えていかないと間がやっぱりなくなってつまらない音楽になってしまうっていうのがありますね、
うんうんうん、
ただこう間っていうのはこうただこう空間が空いてるだけじゃなくて、
うん、
そこにこうまだ形になってない音楽が凝縮されてるんじゃないのかなと思うんですよ、
うん、
だからその間をしっかりと取るっていうことは、そのまだ形になったりなっていないその音楽をしっかり自分の中にこう種として植え付けるっていう、そういう場所だと思うんですよね、
うん、
でそれがこう間が終わった後にこう音楽として目が出てですね、
うん、
花開いてくるっていう、
うんうん、
そんなまあ、役割があるんじゃないのかなと思います、
う
ん
う
ん、
はい、大変面白いというこの即興音楽、まあ、聞いてるだけでも楽しいですね。
そうですね、やってる方も楽しいですね。
やってる方楽しいですか、ドキドキもんではない。
もうドキドキっていうか、やっぱり全部自分のこう、まあ、体も心も全部使ってるっていうところが面白いですね、
うんうん、
全身全霊で演奏するっていうのはもう非常にこう楽しいですね、う
ん
う
ん、なるほどね、はい、それでは次なるお題ですよ、
はい、
これは難しいと思います。
はい、
なんて言っていいのかな。具体的です。
はい、
赤トンボのテーマによる、
はい、
というお題でございます。
赤トンボですね。
赤トンボですよ、有名ですよ。
有名なテーマっていうのは非常に難しいですね、
ですよね、
即興するというのは、
うん、はい、ではお願いします。
はい、
岡部修了さんの即興演奏で赤とんぼのテーマによるでした。今日のゲストは奏曲演奏家の岡部修了さんです。岡部さん、
はい、
あの赤とんぼですね、
はい、う
ん、なんとなくやっぱり寂しげな雰囲気になるのは否めないですね、
う
ん、これはね。
そうですね、うん、やっぱりどうしても赤とんぼが飛んでる情景ってのはちょっと暖かいというのは寂しい
状
況になってきます ね。
あれはもう夏の終わりということですよね、赤とんぼはね。
そうですね、うん、やっぱりその一日の終わりっていうこともあるし、
うん、
楽しくこう遊んだ、
うん、
そういうものがだんだんとこう暗闇とともにこう消え去っていく、
うん、
そういうなんか物悲しさがありますよね。
そうですね、あの僕もね、子供の頃ね、小学校の敷地の中にみんながあんまり遊びに来ない場所がありまして、そこはたくさん木が生えてたりしてたんですけれども、そこがね、トンボの公園って僕は言ってたんですけど、トンボがよくたくさん来るところが小学校の敷地にありましてね、そこの風景をちょっとね思い浮かべてしまいましたね。やっぱりなんとなくね寂しげな感じでしたね、そこもね、あまり人が来ないですから。
そうですね、
で一人で行ってそこで、あ、トンボがいっぱいいるなーなんて思ってたことがあったのでね、うん、箏のイメージですけれどね、
はい、
まだやはり固定化されたものがあると思うんですよね。
そうですね、
いわゆるその正月みたいだみたいなん
ですね。そうですね、
ところがその同じ邦楽の楽器にしても三味線ですね、
はい、津軽三味線ですね、
津軽三味線ですね、あの吉田兄弟が、
はい、
あんなことやってましてですね、あんなことロックをやったりしてますよね。
そうですね、やっぱり邦楽器っていうのをもっとこう自由な感覚でこう扱っている人っていうのがこうだんだん世の中で受け入れられてきてるっていうのが非常にこう嬉しいことですね。
そうですよね、うん、
本当にあの三味線今まで聞いたことなかった人が吉田兄弟が例えば県民会館に来るってことになると、
うん、どんどん
退去して押しかけるわけですよ。
そうですよね、
それは本当に素晴らしいことだと思いますね、
うん、
新しいやっぱり邦楽の一つのこうジャンルを切り開いたというふうにも言えるし、
うんうん、
例えば音楽という意味で考えるとそれが本当の姿というか当たり前の姿なんじゃないのかなというふうに。
つまりそれは時代とともに変化するということですか。
そういうことですね。
はは
やっぱり音楽性っていうものはこう時代時代のこう感覚によってだんだんやっぱり変化をしていくものだと思うんですよね、
うんうんうん、
例えばあの古典曲っていうふうに我々言ってますけれども、それは江戸時代の流行曲なんですね。
あ、今は古典であっても
そうですね、
当時は流行り歌であったと。
そういうことですよね、やっぱり当時のその時代性に合わせて作曲された曲だったわけですよね、
うんうんうん、
で当然当時の人にこう愛好された曲ですね、
うんうん、そうですね、
ですからその当時でそういうちゃんと流行を捉えて曲を作っているわけですから、
うんうん、
現代で作れないはずがないですよね。
あ、そうですね、いかがですかその箏で、
ええ、
現代風な何か。
そうですね、例えば今の即興演奏いたしましたけれども、
うん、
例えばですね、今までこう邦楽というかお箏でやってこなかったジャンルだとも思うんですよ、即興演奏というのはですね。
あ、なるほどね。
ですからこのコンサートのですね最初から最後まで即興演奏というのを一緒にやってみたいですね。
即興のみの演奏会。
そうですね、例えばその場所に合わせてですね、
うん、
その教会の礼拝堂の夜の静かなところで、
うんうん、
祈るように30分演奏するとかですね、
うん、
途切れなくですね。
途切れなくですか。30分間。
そうですね、そういったことをやっぱりまあ、ではこうまだ実験的ですけれども、
うんうん、
やってみたいですね。こう、まあ、自分自身では自分のこうお稽古の中ではその練習もしてみてるんですけれども、
うんうん、
つまり即興でこう流れるようにずっとこう弾いていくっていう、
うん、
あのことですね。
そうですね、先ほどの曲、まあ、即興でお願いしている曲は大体3分程度、はい、
そうですね、
ですよね。
それをもっとこう拡張してですね、
うん、
だから今のその3分ぐらいの曲が もっといくつもこう重なっているような感じですね、
うん、
ですから曲調が変わったりとかしてどんどん変化をしていって、
うんうん、
こう情熱的なところもあれば、
うん、
こう静かなところもあるとかですね、
うん、そうですね、結構いわゆるクラシック音楽、うん、いわゆるマーラーの交響曲とか長いですけれどね、
ええ、
1楽章で30分を超えるものはないですよ。ですから、
ええ、
30分ってのは大変なことかなっていうふうに思いますね。
そうですね、で問題はそれを聞く方がちゃんと受け止められるかっていうこともありますし、 ですからまだ実験的ですね。
なるほどね。
当然その聴く方の感性にこうその場でこう合うような形で演奏ができなければ、
うん、
当然聴いてる方はまあ、飽きちゃうわけですよ ね、
うん、
そんなに持たないわけですよね、
うんうん、
だからそこにちょっと全身全霊傾けて、
うん、
やってみたいなっていうそんな気持ちは今ありますね。
はい、ぜひですね、実験的段階ではありますが実現させていただきたいと思いますね。はい、はい、それではもう一曲、
はい、
うん、即興ですけれどね、
ええ、
なんか打楽器的な音もたくさん出ていたことの曲でしたけれど、
そうですね、現代邦楽っていうか現代の層のこう演奏の特徴として、
うん、
そのただこうつまびくというだけではなくて、
うん、
ひっかいたりとか、まあ、叩いたりとかですね、
うん、
いろんなの奏法を今使ってますね。
なるほどね。
ですからもっとこの叩いたりひっかいたりするっていう、
うん、
打楽器的な部分にちょっと中心を置いて即興してみたいと思います、
うん、なるほど。では、打楽器の奏
、はい、
という演奏にしてみましょう。はい、はい、お願いします。
はい、
打楽器的なことの演奏でした。今日のゲストは奏曲演奏家の岡部修良さんです。弦の上を叩いてるわけですね。
そうですね、
うん、
弦の上を叩いて、しかもただ叩くだけじゃなくてそれを前後に移動させることによって
音が出ると、
少し
音が変わりますね。
そうですね、音の高さが変わってくるということですね、
はい、なかなか面白い演奏ですよね。 前回の放送の時に、はい、蕎麦屋さんでのコンサートの話がありましたけれどもね、はいはい、この、まあ、蕎麦屋さんでのコンサートっていうのはお客さんにとっては空腹の時に聞くのか、食べてから聞くのかで随分この聞いた音楽が変わってくるんじゃないかと思うんですけど、
そうですね、やっぱりお腹が空いてると聞いてる人も落ち着かないですから、まずお腹に入れていただいてですね、それから聞いていただくというのは基本ですね。
なるほどね。それは聞く方のコンディションの問題ですね。
そうですね。
でこれとは別にですね、はい、会場の問題ってのがありますね。例えば蕎麦屋さんでしたらば、おそらくそんなに響かないし、広くはない、ホールなんかですと広いし、お客さんは遠くにいると、
はい、
蕎麦屋さんは帰ってすごく蕎麦で聞くというのはシャレではないのですけれどもね、そんな状態で変わりますよね。
そうですね。やっぱり響かないだけど身近にいるということで、まあ、お客さんの顔がよく見えるわけですね。で息遣いってもよく聞こえてくるわけですよ、
はい、
で逆にお客さんにとっても演奏者の方の息遣いっていうのがこうずっと伝わっていくわけで、だからもし音がですね後ろまで響かなくても、心で聞くことができるわけですね。
なるほどね。
お客さんの方はですね、はいはい、ですからそのレベルでやっぱりもっとこう深い形でこうお客さんと交流しながら演奏していけるというのが、まあ、そういった座敷とかのいいところだと思います ね。
はい、それでは最後の音楽になりますけど、最後の音楽は何でしょうかね。
はい、これは琉球戦法で作られた宮下新の曲で、龍歌という曲になります。
龍歌、なかなか面白そうですね、
はい、
演奏はフルート太田千恵、奏岡部修了です。 今日のゲストは箏曲演奏家の岡部修了さんでした。岡部さん、
はい、
あの箏曲演奏家として今考えていることというのは何ですか？
はい、まあ、あの箏曲をこうやっていくという中でですね、
はい、
やっぱり演奏家としてのこう役割として、
はい、
まあ、この日本という社会に対してですね、
はい、
こう日本人のやっぱり DNA に響く音を自分はこう作っていきたいと思うんですよね。
遺伝子ですね。
そうですね、やっぱり日本人の遺伝子にはこう日本の音に多分こう反応する要素があるんじゃないのかなと僕は思うんですよ。
なるほどね。
それによってですね、日本人のこういろんなこう意識とかですね、
うん、
あの非常にこう活性化してくるんじゃないのか。だから日本人がもともと尊んでいたその、 あの和というものですね、
はい、
こう調和というものが、うん、僕はもっと強く生まれてくるんじゃないのかなと思うんですね。
なるほどね。
そのためにも僕は想定の演奏していきたいというふうに思ってます。
はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。
さようなら。